皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
パーソナリティの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと私の方のね、本業が、ちょっと立て込みまして収録の方が間に合いませんでね、1回、飛ばしてしまいましたけどね、だから3週間入っちゃうのかな。途中でスペースニュースダイジェストの方は通常通り配信いたしましたけどね、
すっかり寒くなって、
そうですね、なんかもう
星の綺麗な季節になってますよ、いつの間にか
先日はちょっとね、今月がないんでですね、うちの庭というか、駐車場から空を見上げますと、10分ぐらい目を鳴らしているとやっぱ天の川が見えましたね。山梨の山の中なんですけど、それでもやっぱりね、天の川が本当に見える天候ってのはなかなかないんですね。やっぱりね、ガスっぽい感じ、そういうのがやっぱり夏があると全く見えないし、冬もねなかなか見えないんですけど、先日の夜はね、もう本当に降るような星が見えましたね。非常にいいシーイングですか、セイモリングでシーイングが良かったってことなんでしょうけど、情緒がないですけどね、シーイング、そんな感じでしたね。
はい、
それでですね、今日は、順番としても宇宙の話ということで、
はい、
最初は恒星の話ですか、これのちょっと続きをやっていこうかなと思ったんですけども、
はい、
要するにエネルギー発生の部分ですね、恒星の、
はい、
そうすると素粒子側の方がまだ話がそこまで進んでないんで、要するに核融合反応とか話はしてないんでですね、
はい、
ちょっと恒星の方だけ話を進めるわけにいかないんだってことで、ちょっと、ね、恒星の方の話はまた一旦離れまして、
はい、
今回はですね、スケールの大きな話をしていこうかなと思っています。
はい、
今日はですね、宇宙の大規模構造という分野の話をしていきたいと思いますね。
はい、
この宇宙の大規模構造っていう話は、こういう言葉が一般向けの解説書とか啓蒙書ですか、あとニュートンとかに乗ってくるようになったって多分ここ10年ぐらいのことだと思うんですけどね、銀河がね、なんていうかグループがあって、
はい、
なんか形があるみたいという話っていうのは前からあるんですけどね、比較的やっぱり新しい言葉だとね、人によってはねあまり聞かれたことのないかもしれませんけど、要するにこの宇宙の中、ここで言う宇宙ってのは観測可能な、我々の観測可能な宇宙の話なんですけども、
はい、
この中に銀河が散りばめられてるんですけど、この銀河ってなんかどんな風に存在してるのかなというところから始まって出てきた話なんですよね。
なんとなく空間にランダムに適当にポツポツポツポツとある、感じがしてますけど、違うんですかね。
ちょっとそれはね、順番に話していきましょう。
はい、
じゃあ宇宙の中が本当に大きくどんな風になっていくのかっていう話の中でですね、
はい、
私なんかの40代の人はですね、当時中学生ぐらいかなの時、30年ぐらい前ですか、はい、その頃のその理科の宇宙の本を読むとですね、
はい、
宇宙の熱的死、要するにこの宇宙が、
はい、
膨張しているとかそういうのはともかくですね、大きさが変わらないにしても、最終的にはその熱力学的な死を迎えると、表現をね見た記憶があるんですけどね、
はい、
要するに古典力学の中でその熱力学、エントロピーの法則ですね、
はい、
宇宙のエントロピー問題っていうふうに今天文学の中ではこう呼ばれてるんですけれども、要するに日常生活の中でも分かりますよね。例えばコーヒーを入れて、そこに ミルクを混ぜるとしますよね。
はい。
そうするとまあ、スプーンでかけ混ぜれば別なんですけど、
はい、
放っておいてもしばらくするとだんだん混ざってきますよね。
はい、
うん、ところが放っておいてこれが分離するっていうことは、まあ、ミルクの場合ないですよね。水と油の場合は分離することはあります
、はい、
例えばその温度の高い空気と温度の低い空気、まあ、要するにエアコンかけた、
うん、
冷えた部屋と暑い夏の外、これ、まあ、逆でもいいんですけど、寒い冬の外と、はい、暖かい暖房された、部屋の中でも一緒なんですけど、これドアを開けると、
はい、
まあ、大体外気が入ってきて、
うん、
まあ、外気と部屋の中の暖かい空気じゃその熱エネルギーの量が違うんで、まあ、ほとんど外気と同じになっちゃうんですけど、混ざりますよね。これが、はい、同じ多分大きさの空気だと、まあ、多分その真ん中ぐらいになっちゃうんですよね、
うん、
寒いところから暑いとこ、暑いところから寒いところ両方多分同じ結果になりますよね。これ、はい、ほっといたら片方が温度が高くなるとか片方が温度が低くなるとかいうことはまあないですよね。
多分
実観測ではないと思うんですよね、
うん、
こういうふうに特に熱力学、温度というかそのエネルギーがほっとくと均一方向に進むという、これを称して時間の矢という人もいるんですけども、要するに時間が経つにつれてエネルギーっていうのは均一の方向に進みますよというのが、はい、まあ、熱力学の第二法則なんですよね、
はい、
でエントロピーの法則としてね、要するに形あるものは壊れるという言い方をしても一緒なんですけど、
うん
うん、じゃあ宇宙はどうなってるかっていうと、まあ、昔の人は考えて、
うん、
実際この宇宙を見ると星となって輝いている部分と暗い部分もありますと、
はい、
それから、まあ、ハッブルさんが、まあ、以前もお話ししましたけど1924年にですねアンドロメダ銀河が私たちの銀河系とは別の銀河であることを発見したと、
うんうん、
ということをあると、今ではまあこの宇宙の中に1000億個の銀河があると考えられている、
うん、
でさっきの熱力学の第二法則の話をすると、宇宙っていうのは実際に均一な方向に行くはずなんですよ、エネルギー的には、
はい、
ところが実際にはだんだん逆に重力で、まあ、宇宙空間が広がってるかどうかは別にして星たちは密集する方向に進んでるわけなんですよね。熱力学から言うと宇宙は均一になっていくはずなんだけど、はい、実際には、まあ、そうなってないと、
うん
うん、でこれはだからエントロピーの法則と反してると、
はい、
これはどういうことなんだろうということなんですよね。特に19世紀や20世紀初頭の場合、ほとんどは宇宙っていうのはこう永久に存在しているものという認識があったんで、
うん、
永久に時間が経ってたらとっくの昔に均一になってるはずなんですよね、
はい、
おかしいと
、うん、
で20世紀に入りまして、まあ、先ほど出たハッブルさんは今度宇宙が膨張しているのも発見するわけですよ、
はい、うん、
そうするとこれを逆転するとガモフさんが発案しましたビッグバン宇宙論になって、
うん、
まあ、要するにあるところから誕生して宇宙っていうのは永遠じゃなくてまだそんなに時間が経ってないと、
うん、
137億年ぐらいしか経ってないと、しかっていう言い方があれですけどね、
うん、
経ってないと。でなおかつ空間が膨張してるんで宇宙の体積が増え続けるんですよね、
はい、
エントロピーの捨て場がどんどんできるというふうにいう考え方ができるらしいんですよ。だからまず年齢が若くて均一化するほど時間が経ってないという話と、
はい、
宇宙が膨張することによって、うん、エントロピーというその熱力学の問題をうまく帳消しにすることができると、いうことに今のところなってるんですよね、この熱力学的な問題としてはね、
はい、
うん、まあ、ただなぜ膨張してるのかっていうのはまだ分かってないと、
うん、
ということで、まあ、とりあえず膨張することでその均一になってしまうというのはまあ避けられると、
うん、
ということで銀河というものがこうできたと、
うん、まあ、いつか恒星っていうのはフィックストスターってまあ、恒常的にそこに天球に張り付いてるっていう説明を、はいはい、していただきましたけれども、
はい、
まあ、調べてみたら それほど宇宙は恒常的ではなく、
うんうん、そうですね、
変化に富むものであったとい う,
そうです、ね、
むしろ変化し続けているものだっていう感じですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
じゃ あ, まあ銀河というものがまあできるということについてはまあいいでしょうと。
はい、
で今度はですね、まあ、銀河のある場所っていうのは特別なんだろうかと、宇宙の中で。
あ、うん、はい、
まあ、1000億個ぐらいあると言われてるんですけど、
はい、
うん、要するに宇宙は、うん、まあ、どこから見てもそうですけど、空間的に、まあ、熱力学というか空間的に一様であるのかどうか、要するにどこを見ても同じように銀河が見える、
うん、
これをですね、宇宙原理という言葉で言われてるんですよね。イタリアの哲学者のジョルダーノ・ブルーノさんという方が提唱してるんですけども、
うん、
まあ、要するに宇宙には特別な場所はなく特別な方法はないだろうと、
はい、
うん、いうことをまあ唱えられたんですよね、
うん、
じゃあこれが本当に成立してるのかと、うんうん、要するに銀河は宇宙の中で一様に分布してるのかと、東方向、うん、
はい、
という話はですね、まあ、これについてはもう観測しないと分からないわけですよね、
うん、
で先ほどのアンドロメダ銀河がですね、20世紀初頭にハッブルさんの手によって初めてその我々と違うところに銀河があるということが分かったんですけども、
はい、
まあ、どんどんね、その後そのこれもやっぱり銀河じゃない、これもやっぱり銀河じゃないということでどんどん分かってきたわけですよね、
うん、
で中にはその銀河の群れ、銀河がこう集まっているところが観測されることもあるわけですよ、あったわけですね、うん、
はい、
うん、でどうやら銀河っていうのは、まあ、大きく次のような枠組みで分布しているように見えると、
うん、
一つはまあ単体の銀河、
はい、
二つ目がペアの銀河、
はあ、
で三つ目が銀河の群れ、まあ、銀河のグループですね、うん、で四つ目はもっと大きいグループ、うん、集団、
うんうん、
で天文学の用語では、まあ、銀河群と銀河団というふうに言ってるんですけど、
うん、
まあ、こういう階層構造と言われているものがこう見えてきたと、観測によってですね、
うん、孤独な銀河もいるんです
よ。そうですね、中にはいますね。程度にもよるんですよね、
はい、
例えば我々の住む銀河系、天の川銀河ですか、
はい、
周辺で、まあ、一番大きな隣、一番大きな銀河は先ほどから出ているアンドロメダ銀河なんですけども、
はい、
実際にはその小さい銀河がですね、たくさんやっぱりくっついてるわけなんですよ、
うん、
まあ、有名なところで大小マゼラウムですか、
はい、
その2つ の, その小さい銀河をはじめとして、まあ、今のところだいたい15、6個は小さい銀河が重力によってくっついてると。
銀河系の周りにですか？
銀河系の周りにですね、だいたい100万光年の範囲内ぐらいに、
うん、
まあ、あるものが、まあ、銀河系と重力的にこの結合してるだろうと、
うん、
ですね、
うん、
まあ、これはもちろんね、矮小銀河と言われて、まあ、すごくね小さな銀河なんですけど、まあ、いわゆるここで言ってる単体の銀河っていうのは、まあ、いわゆる我々の銀河系サイズのちょっと大きめな銀河の話ですね、
はい、
でそういうものがこうポツッと、まあ、多少そういう我々の銀河系のようにその周りに小さいのがくっついてたとしても、まあ、今回の話の場合ちょっとスケールが宇宙規模なんで、
うん、
まあ、それは一つというふうにこう考えて話を進めてきますからね、
はい、
で宇宙全体も1000億個の銀河で、銀河の中も、まあ、銀河のサイズにもよるんですけども、1000億個という近い数字があるんですよね、
うん、
で銀河ってのはだからとても明るいわけなんですよ、
うん、星の集まりですもんね、
うん、そうなんですよね、
うん、
で先ほどの言った階層構造、まあ、銀河群、じゃあ我々の銀河系の近傍は、まず我々の銀河系のすぐ近くには、先ほど言ったお供の銀河って言って、半銀河って言うんですけど、
はい、
うん、これがまあ15、6個あるんですけれども、
うん、
それとは別にそのもう一つ上の段階、距離ですね、約250万光年の範囲内ぐらいに、
うん、
我々の銀河系とアンドロメダ銀河のこの2つが特に大きい銀河なんですけど、そこに小さい銀河が、たくさん加わって、約40個の銀河が加わって1つの、重力的に結合したグループを作ってます。これはね、極部銀河群と呼ばれてますね、
はい、
まあ、先ほど言ったように大きいのは我々の天の川銀河とアンドロメダですね、 アンドロメダはちょっと倍ぐらいなんですけど、うん、あともう一つ大きいのが、三角座銀河 M33 という結構綺麗な渦巻き銀河なんですけども、
うん、
だいたい直径5万光年ぐらいなんですね。質量的には10分の1、我々の銀河系の10分の1ぐらいと言われてますね、うん、あでもこの3つが特に大きな銀河で、あとは小さい銀河がいっぱいあって約40個ぐらいあるんじゃないかと言われてますね。
あ、
まあ、それが我々の天の川銀河の一つ上の段階ですね、
うん、
我々の所属するこの局所銀河群っていうのは、まあ、銀河群としてはちょっと大きな方らしいんですよ。で中にはこの数個の銀河がより集まってるだけの銀河群もあって、それはコンパクト銀河群っていう分類されてるんですけど、
うん、
有名なところではあのステファンの5つ子という名前の銀河が銀河群があるんですけども、
うん、
写真を撮るとですね、本当にあの銀河が5つ、
うん、
もうくっつくぐらいの風に映るんですけどね。ただ実際に重力的に結合して本当に近距離にいるのは4つだけで、写真を撮ると5つ写るんですけど
、
そのうちの1個は手前にあるたまたま同じ位置に見える銀河なんですけど、
あ、
うん、要するに4つが本木くっつきそうなぐらいの距離に並んでるんですけど、要するに100万光年以下のサイズに4つの銀河が固まってるんですよね、
うん、
こういうあのコンパクトなものもありますけど、まあ、平均的には300万光年ぐらいらしいんですよね、
うん、
それよりもっと大きなものが銀河団というふうに言われますね、
うん、とちょっと気になるところなんですけど、
はいはいはい、
つまり300万光年ぐらいの範囲に銀河が固まってるっていうことは、
はい、
銀河がない領域もあるということになるわけ。
そうなんですよね。
あ、
うん、で銀河がないというところも、
はい、
この頃はですね、最初のこの観測をした頃は、
はい、
まあ、銀河がある銀河団や銀河群があるところと、それ以外のところは、まあ、フィールドというふうに呼ばれてたんですけど、まあ、要するにあの、うん、銀河が少ないところ、
はい、
スポツポツとあるところ、
うん、
というふうにこうこの頃は言われてたんですよね。
うーん、
銀河団というまたもっと大きなこの塊が見つかりまして、実はその我々のご近所さんでは有名な銀河団はですね、乙女座銀河団と髪の毛座銀河団、
はい、
でまあ、名前の由来の通り乙女座と髪の毛があるんですけども、
はい、
乙女座銀河団はですね、実際には18世紀頃にもうここにあの銀河がまとまって見えるっていうことは分かってたんですよね。
うーん、
まあ、ただ当時はだからその銀河が我々の銀河系の外の天体だと思ってなかったんですね、
はい、
まあ、その辺にあの星雲がいっぱいあるねというふうに思ってます。でそれを気づいたのはシャルル・メシエさんですね。
うん、
メシエさんが水星探査をしてたんですけど、水星と紛らわしい、これは水星じゃないですよっていうののリストを作ってたんですね、カタログをですね、
はい、
うん、で乙女座方向にそういう紛らわしい天体が多いってことにちょっと気づいてた、
うん、
まあ、ところが当時としては当然なんですけど、うん、銀河団というふうに気づくには至らなかったということですね、
うん、メシエさんっていう方は、はい、邪魔だから記録してたんですね。
そうです。水星をコメットハンターがメインですから。
はい。
ちなみにあの先ほどから出てる M33 とか M31 とかその M っていうの番号がメシエナンバーで、はい、メシエさんがこれは違うよって言ったやつに順番に番号つけてったやつですね。
うん、
銀河団話を戻るんですけど、まあ、銀河団はだから数十個から、はい、大きいもので数千個。
うん。
うん、の銀河を持ちまして、まあ、大きさとしては平均すると1500万光年ぐらい、
うん、
うん、まあ、銀河群の平均距離に比べると5倍ぐらいなんですけど、占める体積は、まあ、3乗なんで、
うん、
125倍ぐらいの大きな構造になるわけですね、うん、ちなみに乙女座銀河団はですね、まあ、地球から大体1300から2000個ぐらいあるだろうと言われてるんですよね。で中心にありますのはですね M87 と言われる巨大楕円銀河ですね、
はい、
これはあの強力な電波を出してるのも有名なんですけども、
うん、
ジェットが出てるんですけどね、
うん、
まあ、楕円銀河といっても、まあ、ほぼ球形に見えるんですけどね、
うん、
直径はだから12万光年なんですけど、板状じゃなくて普通の銀河の渦巻き銀河みたいな板状じゃなくて球形をしてるんで、
はい、
やっぱり質量はものすごい巨大質量なんですよね。
うん、
質量は太陽質量の10の12乗倍よく分かりませんという感じですね。でこの M87 を中心に、まあ、2000個近い銀河が集中して存在してますね。
2000個も
2000個ですね、
うん、お互いにだから重力圏というか、
そうですね、
重力干渉を起こしうる距離に固まってるってことですね。
上の毛座銀河団もですね結構大きいんですけど、こっちは1000個以上というふうに言われてますね、うん、これもやはり巨大な大円銀河が2つありまして、はい、まあ、それの重力によって他の銀河たちが集まってるという感じですね。じゃあこれを超えるようなもっと大きな構造はあるかというと、 あるんですよね、
うん、
超銀河団という名前が分類にされるものがあります。
はい、
乙女座超銀河団まずこれが我々の近くなんですけど、これは先ほどの乙女座銀河団と我々が所属している局部銀河群とか全部ひっくるめた話ですね。この近傍にある銀河団、うん、銀河群も全部ひっくるめて重力的に結合してるんで、これをまとめて、乙女座超銀河団と言ってますね。乙女座銀河団、それから、極部銀河群、あと両剣座クラウド、乙女座2クラウド、銀河団の集まりをですね、まあ、はい、クラウドというふうに呼ぶようなんですけどね。
あ、銀河団がさらにある方向に何個か見えるってこと。
そうですね。総質量がですね、
はい、
太陽質量の10の15乗倍ってよく分かりませんけどね、はい、
うん、
まあ、一応これよりでかい構造は今のところ見つかってないと、
なるほど、
いうことですね、
はい
はい。こういうふうにですね、じゃあグループが存在する状態で今度はこのグループがじゃあ一様に宇宙に存在するのかと、
うん、
いうことをまた観測してみましょうってことですね、
はい、
で要するに数億光年離れると、まあ、こうやって銀河が集まってるところ集まってないところがあるけど、それはまた逆に一様でしょうかという話ですね、
うん、
でまあ、1980年頃までにだいたい数億光年って範囲内で、まあ、観測されたってことですね。超銀河団のスケールまでで認識してたと、うん、まあ、数億光年という範囲の中から、まあ、もっと遠くをこれから観測していったわけなんですけど、
はい、
宇宙年齢に比べると、まあね、1億光年2億光年とかいうのを、まあ、年齢に比べると、まあ、まだ最近と、
うん、
いう状況なんですけど、
はい、
これ以上遠くを観測するってことはどんどん昔に遡っていくわけですよね、うん、
時間的に。
そうですね、
はい、はい、
例えば100億光年先の宇宙を観測するとそれ100億年前の状態ということで、はい、結局近傍の宇宙は130億年た7億年経った宇宙の状態なんですけど、うん、
はい、
100億光年前の宇宙っていうのは今より377億年昔の状態なんで、
うん、
これはちょっと一概に比較はできないかもしれないと、
うん
うん、いうのはあるんですけども、それでもやっぱり逆にこの宇宙の中は銀河たちがどういうふうに集まっていったのか、もともと均一だったものが集まったのか、それとも最初から集まってて生まれてきたのかっていうのもやっぱりこうって過去に遡って遠くを見ることによって分かっていくわけですよね、
うん、
でどういうふうにこの構造が出来上がっていったのかっていうのをこれ合わせてその構造そのものを調べるイコール過去の歴史を調べるということになるわけなんですよね、
うん、
ですね、まずそのアプローチをちょっと実際に観測の歴史の順番にね追っていくことにしますけれども、
うん、
まずこの挑戦はですね、
はい、
1960年代に始まるんですけど、
うん、
アメリカのですねリック天文台というところに所属していましたシェーンさんとバータネさんと、はい、2人の方が銀河の全天地図を作ろうと挑戦を始めたわけですね、
はい、
まあ、リック天文台に 所属してたんですけども、マリック天文台自体には視野の広いカメラがなかったもので、
うん、
パロマー天文台のシュミット望遠鏡、まあ、ハッブルさんが操作している写真が撮られてるので、結構ハッブルさんの紹介写真の後ろに写ってるので有名なんですけどパロマー天文台の望遠鏡で撮影したデータ、蒼天アトラスパロマー天文台スカイサーベイという観測がすでに終わってたんで、まあ、そのデータを使うことにしましたと、
はい、
いうことで、このサーベイではですね、設計マイナス33度より北の空、ここでちょっと設計という新しい言葉が出てきたんですけど、
はい、
前天宇宙前天の話をする場合ですね、地球の北、要するに北極星の方向を北にする軸じゃなくてですね、
はい、
銀、我々の天の川銀河のディスク、腕がある部分、はい、これを、はい、いわゆる赤道に見立てて0度、
お、うん、
天の川銀河の、まあ、地球から見て北の方向に近い方向が上側が銀河の北、その下が銀河の南ということで、
はい、
まあ、銀河の北っていうのは、じゃあ銀河の北はどこにあるのかっていうと、銀北っていうんですけど
、
これはだいたい髪の毛座の方向の方にあるらしいですね。
あ
で、設計銀河設計マイナス33度ってことは、地球から見て銀河平面より南側下側、うん、33度、まあ、銀河平面が0度ですから、そこから下向き33度から北側全部を撮影したデータらしいんですよね。
あ、
うん、で1948年から58年まで10年間で撮影された、多分おそらく天文の歴史で初めての大サーベイだったんでしょうね。
うん、
で、まあ、当時の望遠鏡の性能の限界のせいで、20等級までの天体を、撮影してるんですよね。
はい、
でこの中からですね、見かけの等級、要するに地球から見てカメラに映った見かけの等級が19等星より明るい銀河を数えていって、その銀河の分布を天球上に、まあ、投影した、要するにいわゆる我々が空を見上げて、うん、星が見えるのと同じような形にこうプロットしていったんですよね。
あ、銀河の星図みたいな感じの。
そうそうです、銀河の星図ですね。で、はい、この時はその距離が分からなかったんですよ、
はい、
だから本当にその天球上にこうポチポチとこうプロットしていったわけですよね。
はい、
でこの地図はですね、リックカウントって呼ばれたらしいんですけど、うん、多くの研究者にこうなんていうか影響を与えたということが書いてありますね、資料に、ね、でなぜかというとですね、もうこの段階でですね、
うん、
一応じゃないっていうのがはっきり分かるんですよ。
は
なんとなくこうリングが見えるんですよ、
はい、
輪っかが、
うん、
大小の、
あ、
だからもうこの段階で距離関係なく、
うん、
二次元的にこう見ただけで、
はい、
銀河がたくさんあるところとないところっていうのがこうもう出てきちゃったんですよね。
うん、
あれと、
うん、
この結果はもう明らかに、まあ、一応じゃないよねと、
うん、
いうことがここに出てきたんですよね。
うん、
で実際のところじゃあこれってどれぐらい遠方の銀河まで見えてんのかなというので、まあ、実際一個一個測定すると違うんでしょうけど、
はい、
まあ、ざっくり計算するとですね、約20億光年ぐらいの範囲であったと、
うん、
いうことなんですね。
はい、
で20億光年までの距離の宇宙を平面的にこう投影したんですけど、まあ、それにもかかわらず銀河の見えない方向があると、
うん
うん、まあ、そこにこうなんかね、あたかもぽっかり穴が開いたような場所に見えると、
うん、
本当にそのところには何もないのかなというのがやっぱこの結果から疑問に思うわけですよね、
うん、見えないだけじゃないかとかね。
そうですね、
はい、
でどう見てもその1億光年ぐらいはその直径がありそうだと、
うん、
何もないところのリングがですね、
はい、
で今度はですね1981年、ミシガン大学のロバート・カーシュナーさんのグループが、
はい、
ボイドというものを発見、牛飼い座方向に100万立方メガパーセクのボイドを発見という論文を出したんですね、うん、
はい、
でここでちょっとボイドという言葉が出てきたんですけど、これは天文学の用語では、まあ、これ泡、はい、泡って意味なんですけど、
はい、
銀河が存在しない空間というか領域というか場所というか、まあ、そのことを言うんですよね。
あ、
で100万立方メガパーセクっていうのは、まあ、大体あの35億立方光年という体積なんですけど、うんうん、半径約2億光年の空間の中に銀河がほとんど存在しないという観測結果が出たという論文を発表したんですよね、うん、これもちょっと衝撃的にこう天文学界を揺さぶったデータらしいんですけど、
うん、
じゃあどんな観測したかというと、まあ、35度ずつ離れた、2度 ×2 度の領域、地球から見て2度 ×2 度の領域を3箇所選んで、
はい、
でそこで見かけの等級が 16.3 等級で明るい133個の銀河を選んで、今度は銀河のスペクトル観測を行いました。
あ、
でスペクトル観測をすると何が分かるかというと、うん、まあ、前にもお話ししましたけど、どれぐらいの速度で膨張しているところの空間にいるのか、要するに光体速度が分かるわけですよね。
はい、
でその光体速度はちょっと前回のスペースニュースダイジェストでもお伝えしたんですけど、ハッブルの前々回か、あのハッブルの法則で、
はい、
これぐらいの光体速度に見える銀河はだいたいこれぐらいの距離のところにあるという法則が、
うん、
まあ、ハッブルさんが出して導いた法則なんですけど、
うん
うん、まあ、これに当てはめると距離が分かるわけですよね。
はい、
まあ、ここで言ってるその速度と言ってるのは、うん、まあ、空間の中を銀河が走ってる速度じゃないんですよね。あの、まあ、銀河は空間に対して、まあ、まあ少しずつ動いてるんですけど、重力に引かれて近くの重力源に向かってこう動いてるんですけど、
はい、
まあ、それよりもその銀河がこのいる空間自体がね、遠ざかって見えるわけですよ、うん、宇宙膨張で、
はい、
まあ、これは要するに赤方変異現象っていうんですけど、ドップラーシフトですね、
うん、
よくあのこれをテレビの理科系の説明で見ると、よく車とかがこう救急車とかがピーポーピーポー鳴らしながら接近してくれるとこう高くなるんですけど、通過する時になります、
はいはい、
で遠ざかってるんで低くなりますという説明なんですけど、
うん、
まあ、実際にはそれは空間の中を走ってくる救急車の場合は、実際にこっちに向かって救急車自体が走ってきてるわけですけど、実際銀河は銀河自体がこっちに向かって空間の中を走ってくるわけじゃなくて、銀河は止まほぼ止まってるんだけど、空間自体が遠ざかってるわけなんですよね、
うん、
だから銀河は出るときに青い光が出たのに、うん、青い光として銀河から出たのに、地球まで届いてくる間に空間がその間にどんどんどんどん伸びてくんで、
うん、
光もギューンって波長が引き伸ばされて、
うん、
あの我々に届くときにはもっと赤に近い光に変わってると、
はい、
いうことなんで、銀河そのものが本当に空間の中を遠ざかっていると、銀河が出た瞬間にその速度に応じた低い光が出てるわけなんですけど、
はい、
まあ、実際にはその宇宙を旅してくる間に波長が引き伸ばされて赤く見えるというのが、まあ、宇宙の空間膨張に要する赤方変異の話なんですけどね、宇宙論的赤方変異という話というふうに呼ばれるんですけどね、
うん、
これをあの、まあ、結果はでも一緒なんですよ、
うん、
見かけ上どれぐらいの速度で交代しているように見えるか分かるわけですよね、
はい、
出てくるわけですよ、見かけ上の位置ですね、
うん、
で要するに2度かける2度の狭い領域を今度はだから深く調べてみたわけですよ、
はい、
要するにそうするとそれをですね、銀河のスペクトル観測した交代速度を導き出して、それをの速度別に分類したわけですよね、
うん、
彼らが測定した速度っていうのは0からだいたい4万キロメーターパーセック、彼らが測定した一番遠いものがだいたい速度にすると4万キロメートル毎秒の速度に見えると、
はい、
いうことなんですけど、ですね、1万キロメートルパーセックのところにまず鋭い山が立ってるんですよ。
ああ。
で、2万5000キロメートルパーセックぐらいのところにまた山が立ってるんですよ。
うん、
でギュッと減って3万ぐらいのところはなくて、で4万ぐらいのところにまたちょっとピコッとピークが立ってるんですよね。1万キロメートルパーセックと2万キロメートルパーセックの間もほぼ何もないんですよ。だからその何もないところの中心が約1万4000キロメートルパーセックのところ、ある空間をまっすぐ距離方向に見ると、何もないところとたくさんあるところが ぱり距離方向にも出てきたわけですよね。
はい、
うん、なんだこれはと、
うん、
いうことでこの観測事実を、まあ、最も、うん、辻褄が合う説明がどんなことですかっていうと、この、まあ、我々から見て、光体速度で 14,000km/s くらいのところに先ほど言った100万立方メガパーセク、うん、35億、立方光年の銀河の存在しない空間がありますと。それが、まあ、距離方向にも言えますと、
はい、
いうことなんですよ。
こう平面でプロットしてみても、うん、あるところとないところがあると、はいはいはい、あるところが帯状のようにこう固まって見えてくると、
はいはい
はい、で奥行きを見ててもやっぱり、
ええ、
あるところとないところがこう、はい、あると、
は
い、
そうなんですよね。
あ
でこういう、まあ、観測が出る以前はですね、
はい、
まあ、宇宙にはその銀河が集まってる銀河群銀河団のところとそれ以外のところフィールドっていうふうに呼ばれてたらしいんですけど、銀河が少ないところの2カ所しかないと思われていたんですが、このボイドは明らかにフィールドよりももっと銀河が少ないと、
うん、
だ実は 3つ分類になるんじゃないかと、
うん、
いうことが これでひょっとしてそうなんじゃないかと、
うん、
いう示唆がですねこのデータから出てくるわけなんですよ。
はい、
でもそれって結局2度かける2度3箇所見ただけなんで、
うん、
本当にじゃあ先ほどのそうですけど一応にそうなってるのと、
はい、
うん、いう疑問が起きてくるんで、
うん、
それを解決するには深く広くもっと観測するしかないわけなんですよね。
はい、